寒い寒い。いや、なんだかんだと言いましても、お宿の中はかなり寒いので、こうして暖をとっていない場所は、身を縮めながらといった感じです。なので、ぬくい部屋に入りますと、まずは一息。そして、ほっと体が弛緩します。旦那様もおトイレの時など。わかりますよ。そこまでの道が寒いですよね。お宿も全館暖房にするかとか、リフォームしちゃうみたいな話もあったんですけどね。逆に、この古式ゆがしい形が売りだから、このままでいいとなりまして。だんだんと体は環境に慣れていくものだとは言いましても、それはあくまでも慣れでして。寒いものはひたすらに寒いです。なので、繕わず、こうして寒かったことを伝えています。普段はいろりなんか炊きません。もったいないですから。以前お越しいただいたあの小部屋で、ちょこんと小さなこたつに入って、斑点を羽織り、過ごしています。こちらのこたつは、電気式ですが、あちらのこたつは、豆炭を使っています。あれがなかなかに暖かくて。まあ、部屋全体とまではいきませんけどね。ファンヒーターなどもありますが、灯油の入れ替えが個人的には億劫なんです。なので、持続的な、長く続くもので、のんびり暖を取る、といった形に、私はなりました。今日はこうして、いろりの火とこたつ、それに、旦那様がいますから、いつもよりずっと暖かいですよ。身体的なこと以外に、心も、ですよ。積もる話、耳かきしながらでもいいですか？体はこたつに入ったまま、頭だけ私のお膝に。いいじゃないですか。こういう時期しかできませんよ。言葉を交わし、思いを伝えながら温まるなら、距離も近い方がいいですからね。それでは、そちらに向かいますね。少し大胆すぎましたか？いえいえ、これぐらいのことなら、旦那様は動じもせずに、受け入れてくださるものと思ったのですが。案外、と言わずに、緊張してくださるんですね。かなり。いえ、とても嬉しいですよ。あれから結構いろいろと、旦那様も出会いがあったようですからね。慣れと言いますか。この程度のことでは別に何も感じず、と、なるのかなと想像しておりました。それが、なかなか喜ばしい反応です。私も、胸に手を当ててみてください。この通り、平静を装ってはいますが、 鼓動は早金を打って、頬は赤く染まり、息も普段通りにできなさそう。お互い様ですね、旦那様。それでは、耳かきをしながら、ゆっくりと。私はあれから、ずーっと、特別大きな出来事もなく、平穏無事に、今日まで生活していました。難儀なことに、平坦な日々ばかりでした。あるのは、思いと、これといって取るに足らない、多少と言わず、かなり面白みに欠ける出来事ばかり。旦那様の方が、様々ありそうな感じはありますが。私のこととなると、そうですね。思い出。雪が降る地域ならではの愚痴といいますか、そうした出来事でよろしければ。ありがとうございます。雪。普段雪を知らない人からすると、雪はふわふわで綿のように軽く、積もっても楽しい雪かきで、毎日のちょっとしたイベントだなんてことを思ったりするそうですが、実際はそんなことはなく、ひたすらに重労働。私も昔は、本当に小さい頃は楽しくしていたそうですが、物心がついた頃にはめんどくさいものの一つになっていましたね。毎朝毎朝、ひどい時には一日数回、無限に雪は降ってきますからね。それを次から次へとせっせと運ぶんです。それだけならまだしも、恐ろしいのが凍った地面です。日中に日が照ると表面だけが溶けちゃって、その後に凍って、それを繰り返すうちに、素晴らしい天然のスケートリンクのような何かが出来上がってしまうわけです。これがまた大変で、こういった話は面白くありませんか？まあ、雪ならではと言いますか、苦労話の一つとしてどうかなと思いまして。最近もですよ。大きくなってもしんどいものはしんどいままです。もちろん雪かきをするときは動きやすい服装に着替えますが、見たいんですか？嫌です。普段の気の抜けた服装なんて見ちゃったら、旦那様の夢を壊してしまいます。きっと幻滅しちゃいますよ。ああ、そういう服で生活してるのかって。なんとなく予想はできていると思いますけどね。ええ、旦那様とお会いするときはこの通り、バッチリおめかししているんですから、さしてください。こちらはこれぐらいで大丈夫そうですね。 今年一番目の耳かきをいただきました。それでは梵天していきますね。ぬくぬくしながらの耳かきは眠くなりませんか？眠いのなら遠慮せずに夢の中に入ってしまって構いませんからね。仕上げに周りを拭きますね。もう一回、はい、終わりました。では反対側です。お腹側を向いてください。そうです、ぐるっと回転してにポカポカしちゃいますよね。のんびりな時間を過ごしていただければと思います。1月、そうですね、1年の始まりの月ですから、いずれの月よりも少しだけ浮ついた、なんとなくふわふわしたけれどもせこせこした落ち着かない感じ、気合の入った月ということなんでしょうね。きっと力んでいるんだと思います。よーし、今年は頑張るぞって思いが先走っていると言いますか、毎年毎年何かやることを決めるんですが、旦那様はそうしたことをしますか？心構えのようなものです。人に優しくするとか自分に厳しくするとか、今年は自分に優しくするにしました。そういえばここ数年はずっと自分を大事にしなかったなと思いましてね。悲しい話じゃないです。いたわってないという言葉が適切かはわかりませんが、つまりはそういうことで、もう少し周囲に甘えて楽をしてもいいんじゃないかなって、そうしようって思ったんです。嬉しいことにお宿の子たちにもう少し頼ってもいいですよって言われちゃいましてね。前々からそうなんですが、気を使われるのは全く慣れてなくて、言葉にしないと私は聞いてくれないだろうからって、ほんとありがたい話です。なので自分に優しくするんです。旦那様もどうですか？ 自分に優しく。今日もそのつもりでいますよ。旦那様に甘えてしまおうかなと思っています。もちろん耳かきが終わった後に心に残ったわずかなしこりを取っていただこうかなと。旦那様はお優しいですから、忘れていないと私に声をかけてくださっても、実はなんてちょっぴり思っちゃったりするんです。ほんとよくないですよね。ですからそれの穴埋めに、言葉ではなく密な触れ合いを求めようかなと。思いを口にするよりも体で覚えてくれた方が、お互いに忘れないだろうなと。短絡的でしょうか。そうは思いませんよ。体で感じたこと、触れた温かさや柔らかさ、滑らかな心地とか、いろいろと思い出せるはずです。私を旦那様の中に、端っこでもいいですから置いていただければ、なんてことを考えています。もうすでにいたりしますか？本当ですか？あっと、これ以上は耳を傷つけてしまいますからね。続いては梵天、ふわふわでモフモフしていきますね。会えなかった期間が長いと、それだけ募る思いは大きくなってしまうものなんですよ、旦那様。それでは仕上げに吹いていきますね。では旦那様、どうしますか？このまま寝ますか？それとも起きてのんびりしますか？私はどちらでも寝ちゃいますか？わかりました。では、おやすみなさい、旦那様。